感じる薩摩魂、固い揚げもんそ薩摩鹿児島の偉人たち、第32話。皆様こんにちは。薩摩と言われた昔から、鹿児島と言われる現代まで、この場所からは多くの偉人たちが生まれました。情にもろくて優しくて、思い立ったらまっしぐら、時に強がり時には涙、そんな薩摩魂を持った偉人たちを皆様にご紹介していく番組です。ご案内役は私、鹿児島生まれの池田昭代と、時の扉を開けてきてくださったもう一人の薩摩の女性。どの時代からどんな方が来てくださるのかは、扉が開いてのお楽しみ。この二人で薩摩鹿児島の偉人たちについて語ってまいります。さあ、時の扉が開きますよ。ようこそ2019年の鹿児島へ。あなたはどなた？
あたいな、名前をは昭恵ち申します。薩摩の国は坊の土申しますところで生まれましたと。
昭恵さん、ようこそ。また来てくださってありがとうございます。前回のお話の続きをお聞きしたかったんです。では前回昭恵さんがお話しくださったお話、ここで簡単にまとめてみますね。昭恵さんは今からおよそ560年前の坊津に生まれた方。ちょうど豊臣秀吉が天下統一をほぼ成し遂げた頃です。坊津と言いますと、2019年の現在では風光明媚、自然豊かな静かな港ですよね。でも昭恵さんの頃の坊津は500年近く日本を代表する国際貿易港として栄えた港だったんだそうです。お隣中国との貿易で富を得た人たちの豪邸やお蔵がずらりと立ち並んでいたという話にもうびっくりでした。そしてもう一つ重要なのが、京都のお公家様の中でも名門中の名門、近衛家と薩摩の島津家との間柄でした。薩摩大隅日向という南九州一帯はもともと近衛家のもので、島津一族はそこを管理するお役人だったのですが、日本がお公家さん中心の貴族社会から武士が力を持つ武家社会に変わっていきますと、島津氏が薩摩大隅日向を自分のものとして直接治めるようになりました。昭恵さん、ここまで大丈夫ですか？
ええ、池田さん、よくできました。
よかった。ところで、もともとこの駅の土地を管理するお役人だった島津氏が武士の世の中になっていって、島津氏全体が薩摩大隅日向を治めるようになっていくんですよね。こうなりますと、近衛家と島津氏との関係って微妙なんじゃないかなと思ったんですけど、実際はどうだったんですか？
そうやな、世の中がお公家さんたっからお侍の世の中に変わりもしてからも、天皇様は日本の国の頂点に立つお方、近衛家はその天皇様に一番お近い立場のお公家様、島津のお殿様にとられましては近衛様が天皇様とのおつながりを確かなものにしてくる大切な大切なお公家様でございましたで、時代が変わりもしても島津のお殿様な近衛様をばやんごとなき尊いおうちとして大切になさいもした。そうしてあたいのふるさと坊津が二つの家を結びつけることになりもした。 中国との貿易港として利益をもたらす港を近衛様が守り、島津家は豊かになってまいりました。そいにな、近衛中お公家様な、なんち申しますか、お公家様には珍しいお公家様でおさいじゃした。
え、お公家様には珍しいってどういうことですか。
ええ、ちょうどな、今時代の近衛家のご当主な、近衛家第17代咲久様でおさいじゃしたが、今咲久様な、上杉謙信様、織田信長様中、天下取りを目指したお武家様たちと親しくな、時にゃ激しか戦の場所にも自ら赴きお味方をなさいもした。なかなか武闘派のお公家様だったんですね。公言した咲久様と心を通わせた戦国武将様がおさいじゃした。誰ですか。私も知っている人かな。
さあ、いけなふでございもんそ。今続きはまた今度。
語り、脚本、池田昭代、音楽、西川博光、参考文献、森高貴著、坊津、遣唐使の町から、川越正則著、南日本風土記ほか、感じる薩摩魂、固い揚げもんそ薩摩鹿児島の偉人たち。